ことぶき旅日記。この番組は旅の話とその旅を通じて学んだこと、調べたことを話すラジオ番組です。こんにちは、ぽちこです。この前、結婚記念日だったので、レストランへ食事をしに行きました。もう結婚して35年も経ちました。あっという間です。その日は一日雨だったんですけど、夕方には雨足も弱くなって、そのうち上がるっていう予報だったので、傘を持たずに夫の傘に入れてもらって、あいあい傘でレストランに向かいました。普段からよく手はつないで歩いてるんですけど、あいあい傘は久しぶりです。歩き始めて、なんだかギクシャクするなーって思いました。ぶつかったり、傘から出ちゃったりします。歩調が合っていないからかなと思って、二人で歩調を合わせることにしました。右左って足を揃えて、歩幅も揃えてみると、なんかいい感じです。肩がぶつかることもなく、二人とも傘の下にちゃんと収まります。でも、なんか窮屈でした。帰りは予報通りに雨が上がっていたので、手をつないで歩いて帰ってきました。手をつないでゆっくり歩くのって、つながってはいるけど、二人の手の長さの分、自由があります。歩いていて、とっても楽です。これからも、夫とは、あいあい傘ではなくて、手をつなぐ感覚で一緒に暮らしていけたらいいなって思いました。今回は、エジプト旅行の6日目、2026年2月12日木曜日のお話です。現地で参加した3泊4日のナイル川クルーズの最終日でもあります。船はルクソールに停泊していました。この日は1日ルクソールを観光して、その後飛行機でカイロに戻って、予約してあるホテルまで車で送ってもらって、ツアー終了というスケジュールでした。ルクソールは首都のカイロから500キロほど南にあるナイル川沿いの町で、古代エジプト時代にはテーベと呼ばれていて、紀元前2000年頃から首都として栄えた町です。古代エジプトの考えでは、ナイル川の西側は死者の場所、東側は生きている人たちが住むところと分けられていました。西に死の世界があるという考えは、仏教の西に極楽浄土があるっていう考え方と同じですよね。太陽が沈む方向に死後の世界があるって考えるのは、万国共通なのかもしれないなーって思いました。カイロにあるピラミッドもナイル川の西側に作られています。そしてこのルクソールにもナイル川の西側に王家の谷と呼ばれる歴代の王様のお墓がある場所があります。砂漠の中に木が一本も生えていない荒涼とした山々が続く場所があって、その山を掘って洞窟の中に王様のお墓が作られています。今は王家の谷があるナイル川の西側にも畑や家があるんですけど、古代エジプト時代には白い大地と呼ばれていて、誰も住まないというか誰も住めない場所だったそうです。ここルクソールに首都が置かれる以前、王様のお墓はピラミッドでした。ピラミッドはとっても立派で、王様の威厳を示すものとしては良かったんですけど、 何せ目立ちます。この中に王様が眠っていますよ。そして豪華な副葬品もたくさんありますよって宣伝して泥棒さんを誘っているようでもあります。実際にピラミッドは散々洞窟にあってきたそうです。そこでテーベに首都が移されてからは、洞窟されないように目立つお墓ではなく隠れ家的なお墓を作ることにしました。それには誰も住まないこの谷はうってつけでした。深い洞窟を掘って王様のミイラと副葬品などを安置して入り口を塞いでおけば誰にもわかりません。なので最初の頃はお墓の場所はごく限られた人しか知らなかったそうです。しかしナイル川がよく氾濫するので次第に西側にも人が住めるようになってきました。そしてお墓が隠されていることが知られてきて結局は洞窟されるようになってしまったそうです。とはいえ現在でもまだ誰にも知られずに財宝とともに眠っているお墓があるかもしれないということです。そしてこの日の朝はこの王家の谷を空から見下ろす気球に乗るツアーに参加しました。なのでこの日も早起きです。朝なんと4時20分に集合です。クルーズツアーの最終日なので、荷物もパッキングして、一旦船に荷物を預けて出かけました。そして、この日の朝ごはんもサンドイッチ弁当です。同じクルーズ船から参加したのは、前の日に一緒に馬車に乗ったオランダ人とベルギー人のカップルでした。車は途中のホテルでも、何組か拾って、ナイル川の渡し船乗り場にやってきました。町には、ナイル川に架かる橋もあるんですけど、なぜか気球ツアーは渡し船で対岸に渡るというのが定番のようです。屋形船のような船に乗ります。船の両サイドにベンチ。中央に長いテーブルがあって、あったかい紅茶とチョコレートバーが配られました。お茶をすすっていると、カメラマンと称する人がやってきて、写真や動画のサービスを売り込み始めました。私は別に自分たちで写真を撮り合えばいいし、そんなのはいらないなぁと思って断りました。しかし、私の前に座っていたカナダ人のご婦人は、即決で写真を契約しました。そして、一緒に来たオランダ人の彼は、写真と動画のフルサービスを契約していました。携帯で気軽に写真が撮れる今の時代でも、案外こういう写真サービスって需要があるんだなぁ。いい商売になるんだなーって思いました。ちなみにどんな写真を撮ってもらえるかというと、肩に担ぐような大きなビデオカメラを持った人がやってきて、気球に乗っているところを撮ってくれるのではなくて、気球に乗る前の待ち時間の間にジャンプしたり、いろんなポーズを撮らされていました。ぶっちゃけ気球とはあんまり関係ない感じです。なんですけど、まあそういうのも楽しいのかもなって思いました。カメラマンさんの営業が終わって、ようやく渡し船が動き始めました。そして対岸に着いて、そこで待っている車に乗り込みます。でも道路にはツアー客を乗せた車が数珠つなぎになっていて、全然動きません。車に閉じ込められていることに耐えられなくなった人たちは、 勝手にドアを開けて、もう次々に出て行って外をうろうろしています。そしてずいぶん待った後、ようやく車が動いて気球の乗り場へ移動しました。何にしても待ち時間が長いです。広い空き地にたくさんの気球が準備されています。すでに飛び立っていくものもあります。もうすぐ日の出という時間です。気球から日の出が見られたら最高だろうと思うんですけど、私たちの乗る気球はまだまだのようです。待っているとようやく私たちが乗る気球がトラックで運ばれてきました。準備するスタッフさんたちもたくさんいます。全部で20人ぐらいいたんじゃないかなって思います。気球の風船部分は縦に細長く絞られています。それを地面の上に伸ばして、下から巨大な扇風機3台で風を送って膨らましていきます。バルーンの中にも何人か人が入って、綺麗に広がるように手助けしています。バルーンが扇風機の風で向こうの方へ飛んでいってしまわないように、バルーンの下についた紐と運んできたトラックをくくりつけて固定しています。トラックは荷物を運ぶだけではなく、重しにもなるんだと思いました。気球を間近で見るのは初めてだったんですけど、バルーンは風船のように一体なものではなくて、てっぺん部分の円形のパーツは別布になっています。くっついてないんです。てっぺん部分には放射状に紐がついていて、下から送る風で円形のパーツをその放射状の紐に押し付ける感じです。てっぺんの丸がきれいに収まったら、下に入れるバーナーに点火をして、バルーンの中の空気を温めていきます。すると、あっという間にバルーンが立ち上がっていきます。そして一緒に寝かせてあった乗客用のカゴも立ち上がります。ここまではぼんやりと眺めていたんですけど、こっから突然動きが速くなります。多分乗る人たちの体重を見極めて割り振りされたんだと思うんですけど、誰と誰がどこに乗るかがパパッと指示されて、はいはい乗ってくださいって言われます。カゴは長方形で5つの部屋に仕切られています。真ん中に操縦士さんとガスボンベが乗ります。その両側に縦長の部屋が2つずつあります。1つの部屋に4人、計16人の乗客が乗ります。カゴに入ってって言われたものの、カゴの高さは私の胸あたりで結構高いです。特にはしごとかがあるわけではないです。一瞬どうやって入るのかなと戸惑いました。見ると、カゴには四角い穴が段違いに2つ開いていて、そこに足をかけて登って入るんです。もう周りの人に助けてもらって、なんとかカゴの中に転がり込みました。みんなが乗り込んだ後も、周りのスタッフの人たちは、テキパキと何やら紐を結んだり、なんかしたり、いろいろ作業をしています。そんな様子を見ていたら、いつの間にか浮いていました。そして、静かにどんどん上昇していきます。火はずっと焚いているわけではなくて、焚いたり、種火にしたり、調節しています。ぼーっと火が焚かれると頭が熱くなります。操縦士さんの手元には何本もの紐があって、それを引っ張って 右に行ったり左に行ったりします。どういうルートで進むのか決まっているようです。トランシーバーからの指示もあるんですけど、操縦士さんは頻繁に下の地面を覗きながら、多分どこどこの真上まで来たら上昇してとか、北へ行くとか東へ行くとか、そういう風に決まっているようです。王家の谷とそのバックにある山々が見渡せました。ナイル川の周辺は何の畑なのか、緑のカーペットが敷き詰められているかのようです。周りにはたくさんの色とりどりの気球が浮かんでいて、地面にはそれらの影が映っています。気球は驚くほど全く揺れないです。かぶりつきで周りの風景に見とれていたんですけど、ふと横に夫がいないことに気づきました。振り返ってみると夫は私の後ろにいます怖いそうです。そういえば彼は高所恐怖症でした。何分浮かんでいたのか、長かったようなあっという間のような感じでした。気球は徐々に高度を下げて、元来た広い空き地を目指します。地上ではトラックがやってきて、そこからまたたくさんの人が降りてきました。操縦士さんが紐を落とすと、それをみんなで綱引きのように引いて下ろしてくれます。そして無事に着地しました。バーナーが止められるとバルーンが下がってきました。だんだん空気が抜けていって地上に落ちます。とはいえまだ膨らみがあります。またドヤドヤっとスタッフの人たちが走り込んできて、等間隔にバルーンを抱えてどんどん絞っていきます。バルーンは長い笹団子のような感じになります。そしてさらに空気を抜いていきます。気球って本当にたくさんの人がいないと上げられないものなんだなっていうことがよくわかりました。バルーンがかなり片付いてきたところで、ようやくカゴから出てくださいと言われました。クルーズ船に戻って、預かってもらっていた荷物を車に積んで、次はルクソールの観光に出かけました。今日のガイドさんはとってもテキパキした感じ、でもちょっとせっかちな感じの人でした。参加者は気球で一緒だったカップルに加えて、イスラエル人のカップル、そして日本人女性3人組、そして私たち夫婦の計9人です。日本人女性3人組は、私から見るとどう見ても立派な社会人なんですけど、外国人から見ると学生にしか見えないみたいで、彼女たちのことを指すときにはジャパニーズガールズって表現していました。日本人ってやっぱり若く見えるんですね。まずは先ほど空から眺めた王家の谷へ行きました。今回は橋を渡ったのであっという間に到着しました。入場券売り場は長蛇の列です。人が販売する窓口と自販機がありました。ガイドさんの案内で自販機の方に並びました。こちらの方が早いそうです。並んでいる間にチケットの説明がありました。王家の谷にはたくさんの王様の墓があります。基本の入場券ではどれでも好きなお墓3箇所に入ることができます。ただし、何々の墓はそれには含まれないので、入りたい場合は追加料金が必要です。っていう説明なんですけど、その 何々が聞き取れません。何度聞いてもよくわかりません。困ったガイドさんは、一緒に参加していた日本人女性に通訳してくれないかと助けを求めました。三人の中の一人はとっても英語が堪能でした。彼女によると、それはツタンカーメンでした。皆さん知ってましたか？ツタンカーメンというのは日本語独特の読み方であって、世界的には通じません。日本ではツタンカーメンと一続きに読んでしまうんですけど、ツタンカーメンのお墓の入り口にあった看板を見ると、三つの単語に区切られています。TUT、ANKH、AMUN です。トゥットゥアンクアモンと読みます。あの、有名な黄金のマスクのツタンカーメンです。もちろん見たいので追加しました。自販機の列に並んでいる間、ガイドさんは買い方に戸惑っている人がいると待ちきれないという感じで横から助け舟を出して、まるでチケット売り場のサポートの人のようになっていました。そしてようやく私たちのグループの番が回ってきました。事前にそれぞれがどのチケットを買うかを確認してあるので、ガイドさんが手早くポンポンとタッチしていってくれて、みんな最後に自分のクレジットカードをかざすだけで効率よく早いです。でも、夫がクレジットカードをかざした後、突然自販機がフリーズしてしまいました。動きが止まってしまいました。隣にあったもう一台の機械も同じ状態です。ガイドさんが係の人を呼んできました。状態を確認した係の人は、自販機の裏側へ回って、ブチッとコンセントを抜きました。そしてまた入れ直して再起動し始めました。立ち上がるまでに随分と時間がかかりました。ガイドさん、かなりイライラしていました。結局、紙のチケットは発券されなくて、携帯の WhatsApp のアプリにチケットを転送してもらって、それを使うことになりました。後で知ったんですけど、チケットの自販機はよくこういう風に調子が悪くなるそうです。中に入ると、ガイドさんが一人25ポンドずつ徴収しました。80円くらいです。何かなぁと思っていると、入ったところの脇にある小屋へ行ってチケットを買いました。電気カートのチケットです。入り口からお墓がある場所まではちょっと距離があります。歩けない距離ではなくて、のんびり歩いている人たちもいるんですけど、まあ、カートに乗った方が早いし楽です。どのお墓を見学するかは各自で決めます。自由行動になる前にガイドさんのおすすめを教えてもらいました。ここが一番大きな墓とか、ここの壁画が一番美しいとか、自分はここの壁画が一番好きだとか、そしてここのお墓だったら、これは見ておくべき、なんていう見どころも解説してくれました。さあ、お墓を見に行きます。どのお墓も乾いた岩肌に開いた入り口から入ります。ピラミッドの通路は狭くて天井が低くて歩くのが大変だったんですけど、ここ王家の谷のお墓は天井が高くて、余裕で人と行き違うことができます。大抵は長い通路があって、だんだん下へ降りていきます。そしてその先に石棺が置かれていた部屋があります。通路も部屋も壁や天井一面に鮮やかな絵や 文字が描かれています。そして、追加料金を払ったツタンカーメンのお墓にも入りました。他のお墓に比べると、ツタンカーメンの墓はだいぶ小さいです。でも、壁の絵が一番色鮮やかでした。特に、棺が置かれていた部屋は、あっと息を呑むほど美しいです。一面金色に塗られていて、その上に神様や人、動物の絵などが描かれています。このお墓が発見されたのは1922年、イギリス人のハワード・カーターという人が発見しました。この近くには発掘していた時に彼が住んでいた家もまだ残されています。盗掘されていないお墓の発見は随分とセンセーショナルだったようです。長い間、ツタンカーメンの墓が誰にも発見されなかった理由は、小さなお墓だったということが大きくて、しかも歴史に残るような王様でもなくて、どちらかというと忘れ去られていた存在だったからのようです。有名な黄金のマスクは博物館に展示されているんですけど、ツタンカーメンご本人のミイラはこのお墓に安置されていました。ミイラというのは干からびているので、生きていた頃に比べると小さくなっているんだと思うんですけど、それにしても随分華奢な人だったんだなぁという印象でした。彼は19歳で亡くなったそうです。生まれつき足に疾患があったことも分かっていて、病弱だったのではないかと考えられているそうです。次に、王家の谷の近くにあるハトシェプスト女王葬祭殿というところに行きました。荒涼とした茶色い山をバックに建てられた幅の広い2階建ての神殿です。神殿も土色一色なのでバックの山と同化しています。参道にはスフィンクスが並んで、道はそのまま坂になって神殿の2階へと続いています。2階正面に並ぶ柱の前にはハトシェプスト女王の顔の神様が並んでいました。とっても巨大な像です。ここを見終わるともうとうにお昼を過ぎていました。ツアーは朝9時に出発して2カ所の見学を終えた時点でもうお昼過ぎです。移動にはそれほど時間がかかっていないので、1カ所1カ所を見るのに結構時間がかかったということになります。この日のツアーは朝食がついているだけで、ランチはガイドさんと相談してくださいと連絡が来ていました。で、ここでガイドさんから各自実費になるんですけど、ランチに行きませんかと提案がありました。もちろんみんな賛成です。お腹ペコペコです。連れて行ってもらったのは観光客向けのビュッフェスタイルのレストランでした。建物の3階のテラスのような場所にあるレストランで、でも屋根はちゃんとついているので日陰になるし、風が通ってとっても気持ちよかったです。料理はエジプト料理のオンパレードです。クルーズ船で出されていた見た目には華やかな西洋風のエジプト料理に比べると、随分見た目には地味だったんですけど、どれもとっても美味しかったです。ようやく真のエジプト料理にありつけたって思いました。その後、ナイル川の東側に移動して、カルナック神殿、そしてルクソール神殿を見学しました。 途中で石の置物を売るお土産屋さんにも寄りました。私は興味がなかったので時間の無駄だなーって思ったんですけど、意外にもお買い物をする人もいて、案外求められているんだなって思いました。おまけにお土産屋さんにはとっても綺麗なトイレがあるので、トイレ休憩も兼ねている感じでした。午後に見学したのはどちらも大きな神殿で、巨大な像がたくさんあって、写真を見返してみたんですけど、正直もう何が何だか思い出せません。ずーっと日が照りつけていて暑かったんですけど、日が傾いてきて暑さが和らいできた頃に見学を終えました。もう夕方の5時を過ぎていました。ツアーの終了前に夫とガイドさんが肩を寄せ合って携帯電話を見ながら何やらやっていました。 SNS などにガイドさんの評価を書いて5つ星をつけてあげていたようです。ガイドさん満足そうでした。どのガイドさんもそうだったんですけど、いろんなサイトにガイドさんの評価を書いてほしいというお願いが結構ありました。今はそういうのが次の仕事のオファーに影響するみたいです。ガイドさんとは神殿の出口でお別れしました。あとは運転手さんが世話をしてくれるそうです。みんなの飛行機の出発時間は何時？と聞かれて、みんなで航空券を見せ合うと、日本人女性たちは8時台の便、私たちも含めて他のメンバーは夜中の11時45分の便でした。彼女たちはそのまま空港へ送ってもらい、私たちは近くのホテルで時間まで休憩させてもらうことになりました。ホテル代はツアー会社持ちです。街中の路地を入り込んだところにあるホテルで、入ったところの中庭にレセプション、レストラン、プールがあって、居心地の良さそうな中くらいのレベルのホテルでした。調べてみたら値段は1泊5000円弱と、まあまあお値打ちです。もう一回ルクソールに来ることがあったら、ここに泊まって、だらだらしながら一日に一箇所ずつくらいのペースでのんびり遺跡を回りたいなーって思いました。あてがわれた部屋は古いけどとっても清潔でした。でもやっぱりトイレにはトイレットペーパーを流すことができません。しかしちゃんとお湯も出て石鹸もあったので、シャワーを浴びてすっきりしました。紙コップとティーバッグとお砂糖も置いてありました。湯沸かし器はないので、レストランでお湯をもらってあったかい紅茶を飲みました。ベッドに転がっていたらいつの間にか眠ってしまって、あっという間に運転手さんがお迎えに来る時間になっていました。空港の敷地への入り口付近には人だかりがしていて、子供を3人も乗せたバイクが道路の真ん中にいて道を塞いでいます。運転手さんがクラクションを鳴らしてもなかなかどいてくれません。最初遊んでいるのかなって思ったんですけど、どうやら違うようです。人々がドヤドヤドヤっと車に向かってきて、車の窓を叩いて、何かくれっていうような仕草をします。物乞いをする人たちが、空港に出入りする人たちを狙って集まっているようです。それを強引に抜けて、空港ビルの前まで行って降ろしてもらいました。そして、カイロ空港へ向かいました。カイロについて、荷物を受け取ったらもう夜中の2時でした。無事に お迎えのドライバーさんと落ち合って、こんな時間だから道路は空いているだろうと思っていたのに、こんな夜中でも街中は大渋滞です。ホテルに着いたら3時になっていました。朝4時20分から夜中の3時まで、この日はとっても長い一日でした。番組の感想など、どんなことでもいいので、お気軽にお寄せください。メールアドレスは、高等武器旅@gmail.com。X では、ハッシュタグ、ことぶき旅、ことぶきはカタカナ、旅は漢字をつけてポストしてください。お待ちしています。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ポチコでした。さようなら。 Thank you.